ネズミがね、
はい、
ネズミがね、大運動会を始めました。
ネズミランドですか？
ええー、
あら、
それネズミランド、あの、なんかあったね、パワハラ
パワハラ、
パワハラ問題で訴えられたけど、
はい、
まあね、ディズニーがそうっていうわけじゃないからね、あれは下請けの会社やから、
はい、
やっぱりそういう会社組織っていうのはやっぱありますね。
まあそんなもんですよ、やっぱりあの代償あると思いますけれどもね、まあまあまあまあ、そういうふうな関係性といいますか、
うん、
あのどうしても搾取されたりすることもありますし、
そうですね、
やっぱりあの強いものの、まあ、下でなんとか弱いものは生きていくというところで、そういったことが発生しうるということはありますけれどもね、
うん、
まあまあまあまあ、由々しきことではございますけれども、ではなくてネズミが、
ネズミがね、はい、あの面白いことにね、いっぱい出てきました、
は
い、
あら、
で、まあ、僕もね、あのチュークリンっていうネズミのラットボートっていうやつ、
はいはい、
あれ仕掛けてね、もうただ数匹捕まえて、ね、さよならしてきたんですよ。さよなら言って、ごめんね言って、
なるほどね、はい、
ね、あの昔のなんかネズミ捕りみたいなしてます、カチャンって閉まるやつ、鉄の鉄格子みたいなやつ、
もちろんしてます。
あれの中にでかいのがかかってた時はびっくりしましたけど、おな、お前ドブやないか言うて、いつもおんのはあのクマネズミっていうちょっとね、ちゃがったやつと、ハツカネズミ、ハツカネズミも一応家ネズミなんでね、あの国産種じゃないんですね、ドブネズミは日本の国産種なんですけども、あのハツカネズミ、クマネズミ等は外来種でございます。
なるほど、
はい、
よく見るネズミではありますけれども、実は外来種だったんですね。す、は
い、もうコンテナに、はい、あの入り込んで旅をし続けたんでしょうね、
うん、
ガンバの大冒険してきたんですわ
まあ確かにネズミですけどもね、はい、
まあ、そんな可愛いもんちゃいますから、トムとジェリーの、ね、ジェリーも可愛いけど、
仲良く喧嘩しなではないですからね、
もうほんまにね、あのただ捕まえてきました。ほんまちっちゃいですよ、手のひら乗るぐらいの大きさで、
はい、
胴体だ手のひらぐらいしかないんですよ、ただ尻尾すごいやたら長いんですけど、で最近また出てきてるんで、
はい、
まあどうかなと思いながら、うん、ね、下に上2階と1階があって、2階は少ないんですけど、1階にえらい容器がおるなと思いながら仕掛けながら行ってて、
うん、
でお味がね、風呂に入ったですよ、風呂に入ったなと思って、
はい、
で、まあ、トイレに降りて行って、パッて食卓を覗いたらね、ネズミがね大運動会しとったんですよ。もうなんかおかしいないそれ、親父がその大運動会してる部屋のとこに風呂あるんですよ。
なるほど、
風呂なんか使ってる時に、
はい、
その親父がおったであろうとこで大運動会してたんですよね
なるほど、
3匹ぐらい出てましたねで僕じっと見てたんですよ、
はい、
どういう動きするんかと、やっぱりその動きを把握せんと捕まえられへんから、で大体把握したんですけども、なんか食いかすみたいな拾って食べてたりしてましたね、
はい、
で親父が風呂上がってきたとともに親父の寝室に行ってましたからね、一緒にもう凍ってるんちゃうかなと思ってネズミ凍ってんのって言って聞いたんですけどね、
はい、
なんか牛走り回っとる、あーはーはー言うてたけどね
え、はい、まあまあまあまあ、まあ、確かにでもあのそうですね、冬場になったら
ね
なんかあのちょこちょこちょこちょこ動いてる感は確かにありますね。
やっぱ虫とか減るかららしいですよ、
うん、
だからやっぱりその民家等に食べ物を探しに来るわけですよ、
はい、なるほど。
であの 弊害というかそのダニがね、
はい、
ネズミ湧くんで、ダニ落としていくんで、それが、買い替えにならんかだけが心配で、
なるほど、
あれなんとか気をつけてますけど、うん、まあ、男やもめ男状態で、
はい、
ね、やってきてる家何十年って聞いてましたから、もう汚いっちゃ汚いですね、もう掃除下手くそなんて最近やっと親父の親父掃除下手くそなんやなっていうことを最近やっと気づいたんですけどまあ僕もね、あの、はい、そんなにめったに掃除せん人ですけど、まあ、先日2階のね、あの要は鍋替え使ってたスペースはもう綺麗にね、
はい、
まあ、まだ綺麗じゃないよ、いっぱいゴミがあるけど、なんていうの、そのガラス割れたやつの跡とか、
はい、
台風の被害のやつあるけど、綺麗にして、まあ、お祭りも、
はい、
まあ、させてもらってね、あれしたんですけどね、はい、ここの掃除したもう何十年ぶりやねんっていうぐらいの話でしたから、
なるほど、
やっぱ下手くそなんやなと思いましたね。
なるほど、
はい、
いろいろありますね、やっぱりね、あの 人に歴史があるように、うん、まあ、人の住む家にも歴史があるというところでしょうか。
そうです、そうです。
やっぱり、うん、確かに私もね、何度も足を運ばせていただいておりますけれども、はいはい、本当に、ただでもあのハッと見させてもらった時に、確かにあの神殿がね、綺麗になってるなっていうことは思いましたね。
ここはね、
はい、
その掃除せなあかんなって、はい、思いますね、はい、断捨離せなあかんと思う、
うん、断捨離、
断捨離、
はい、
行きましょうか。
はい、
ガクと
大橋の
大魔王は落とし物。2018年12月16日日曜日、寒いですね。皆さんどうですか、風邪はひいてないでしょうか。風邪はひいてもダチガクです。
はい、はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のポトチュー大橋です。
今日はちょっとずれましたか。
ずれましたね、恐れます。
いやいや、
段取りがずれまして、
はいはいはい、
大変恐縮なんですけれども、毎月ですね、うん、9日に配信させていただいております大魔王落とし頃なんですけれども、
はい、
この12月に関しましては、うん、なんと1週遅れの12月16日ということでですね、はいはいはい、本当はですよ、
うん、
本当は12月9日、
はい、
日曜日に、
うん、
まあ、我らが大地が白のお誕生日にですね、配信をしたかったんですけども、ちょっとあの初版の事情で、
はいはいはい、
それままならず、
うん、
一週遅れの12月16日に、2018年の最終配信をすることになったわけですけれども、
はいはいはい、
まあ、気がつけばその12月16日がですね、
うん、
まあ、我々をポッドキャストに導いてくださった、
はい、
もう今は懐かしいですけれども、まあ、ポトチューさんのお誕生日ということに気づきまして、
はいは
いはい、改めて、
はい、
ポロチューという言葉を、まあ、口に出してみたところで、あ、すごい懐かしいなという気になったというところですね。
そうでしょうね。僕もあのやり始めの頃ポッドキャスト、
はい、
この人たちは一体どういう関係なのかっていう目で見てましたよ。ポロチュー、何なんだこの人は、何をやってはる人なんだ、センディ何をやってはる人なんだこの人は、人さん何をやってはる人なんだこの人は、宇治に住んではる、
宇治ちゃうちゅうね、
伏見ね、
はい
はい、
あ、というようなね、はい、ことを思い出しながらですよ、
うん、
はい、あの、まあ、ポトチューさんが開催されてた、まあ、首謀者の一人だったというあのポーディアムというね、
はい、
まあ、なんというか団体が開催していた、うん、あ、関西ポッドキャスターミートアップに、
ええ、
まあ、我々何度も参加させてもらったっていうこともありますしね、
ええ、
あの私は、まあ、関東で開催されたあのポッドキャストサミット
に
も、参加させてもらいましたけれども、うん、まあ、そういったあの素敵なイベントを開催してくださった、ポーディアムのポドチューさん、
はいはいはい、
あ、懐かしいなということをふと思いましたので、
はい、
まあ、この12月16日という日に合わせまして、まあ、口から発声させていただいたというところだったんですけれどもね、
うん、そうですね、まあ、音声で発信するっていう手軽さがあったからね、僕もポッドキャストっていうのやってみた、ポッドキャストってやってみたんですけど、
それもなんか懐かしい感じがしますけど、ポッドキャスト
やってみたんですけどね、あの時に動画でやってたらまたもっと違う世界があったんかなとも思ったりもしますけど、まあ、それはもうね、いろいろですけど、
まあね、
まあ、ざっくり言うてポッドキャストね、僕が入って感想ですよ、ポッドキャストの世界で一体何やったんやっていう感想を述べて、はい、言いますとね、
はい、
やっぱ喧嘩の世界やったなと僕は思いますね。
喧嘩の世界、
喧嘩もういつも喧嘩ポトチューとあのストアの人の喧嘩何あれ、大橋さんがあのやるときに限ってなんであんな喧嘩すんの、やめて、ちょっと本当にスピーカー出てへんやどんな声でやめてくれる、ちょっと何大橋さんがちょっと緊張するよね、その件を余計したら喧嘩なんかしたら
ああもう、いや、まあ確かにあの、まあ、喧嘩ね、
うん、
そう、まあ、あのその何でしょうか、イベントを主催する側と、お店、まあ、貸してくださってるね、お店側との、
はい、
まあ、喧嘩といいますか、
うん、
まあ、ちょっとしたやり取りでありますとか、あるいは、まあ、その配信している人同士の喧嘩とかね、
もうありますよ、まあ、サミットでも喧嘩してますけどねサミットでね、
懐かしいなもう。
サミットでもなんか2組3組ぐらい喧嘩してますよ、
まあまあまあまあまあね、
どっか抜けてポッドキャストっていろいろありましたからね。喧嘩の歴史ですよ、
まあ、喧嘩の歴史、そうですね、はい、まあまあまあまあ大地画伯はでもそんなあの喧嘩なさってたアルマグループの、うん、あのポッドキャストしか最初知らなかったわけですよね。
そうそうそうそう、あのそれもねあの友達のカルちゃんっていう、
はい、
あの今懐かしいな最初見れなくとってみようかな、
はい、
彼が、
はい、
あの当時ね、うん、ニュースになってたの引っ越し引っ越し、
はい、
みんなさっさと引っ越ししばくぞっていうね、はい、引っ越し騒音おばさん、
はいはい、
でしらググってたら、
うん、
そのボイスブログ言っても
はい、
出てきたんですって、そっから聞き始めたんで、
はい、
結局その音声の配信に興味があって聞き始めたんじゃなくて、
はい、
まあ、5分ぐらいやったかし、
そうですね、
マジカルあれを聞き始めて、なんか手ぐらで手軽ですごい面白いよっていうことで一回聞いてみて、
はい、
なんかそうやったら引き込まれていったって感じですかね、あ、自分やってみたいなと思って、
まあまあまあまあそうですね、
うん、
まあボイスブログ君というそのまあ大の通りなんですけど、まあ、やっぱりあのポッドキャストというのはボイスブログっていうところでね、
はい、
あの位置付けで音声のブログというところではございますけれども、
はい、
まあまあまあまあ日本に上陸したのが2005年でしたでしょうか、
うんうん、
も
う
だからあの江戸というと一回り以上したわけですけれども
ね、
もちろんあの今も継続して配信されている方いらっしゃいますけれども、なんかあの我々界隈という言い方をすると、
うん、
まあ、月に1回でたまに休みにすることもありますけれども、
はい、
なんか配信を続けているのは我々だけなのか、
なんか寂しい話やなと思いますけど ね、
まあ、まあもちろんあの継続してされている方はいらっしゃいますけれどもね、
うん、
まあ、なんかあのそう思うと、
うん、
歴史ありだなというところはありますけれども、
はい
はい、でなんかあの懐かし話から入ってしまいましたけれども、まあ、まあ名前を出してしまいましたからね、
はいはいはい、
まあ、そんな感じで始まりました2018年12月16日日曜日の大魔王お年頃なんですけれども、
はい、
今日は一体全体何のお話をしましょうか。
そうですね、まあまだ喧嘩続きなんですけどね、まあそのネタバレに関する苦情は受け付けておりませんので、
はい、
何もあの投稿しないでください、ね、
はい、
もう苦情には T シャツあげないよ、あ、人さんに T シャツ送らなかった人さん T シャツも当ててね、
はい、
もう3色ぐらい送るから、
はい、
あれ喧嘩相撲ですわ。
あ、喧嘩相撲ですね、やっぱりあの張り手張り手で、
そうそうそうそう、
もう本当にあの最後はあの流血するぐらいの感じで、勝負ということになりますけれども、うん、喧嘩相撲ですか。
喧嘩相撲してましたもんね、
うん、
うん、
喧嘩相撲だったのか、まあまあまあまあまあ、まあ、喧嘩相撲も中にはありましたけれども、
まあ見事に、
はい、
予想通り、
うん、
予想通りの結果になりまして
名前出したらやっぱりその人たちは優勝できないという、
まあでもね、
うん、
まあ、頑張ってよ、なんと休場してしまうっていうことにもなってますからね
そうですね、まあ、あの一応ね、あの大相撲のね、
はい、
九州場所11月場所についての振り返りというところのお話になるというところでございますけれども、前回 あの大魔王落とし頃で我々名前を出したのがですね、まあ、優勝予想というところでね、
うん、
第一画伯は豪栄道関、
豪栄道
で私は栃ノ心関、
栃ノ心
というところで、
はい、ま
あ、その両大関に期待をかけたわけですけれども、
うん、
片や豪栄道関は、
はい、
まあ、8勝4敗3休というところで、お休みですよ、勝ち越しましたっていうところは良かったんですけれども、あの休場されてしまったというところありましたし、
うん、もう勝ち越したからね、もうええわみたいな感じだったんちゃいますかね。
うーん、まあね、うん、そうですね、まあ、そういったところもあったかもしれませんけれどもね、ただまあ、 一応休みに入る前まではですよ、
うん、
その4敗目については御嶽海関あの先輩だったので、
はい、
だから12日目から休場されたわけですけれどもね、
うん、
まあ、その時点の星取りの感情で言ったら優勝も狙える位置だったわけですから、まあ、やっぱりまあ、勝ち越したからいいやっていうところあったかもしれませんけど、
うん、
なんかどこやっぱり調子悪いところを押してたんじゃないですかね、
うん、
はい、まあ、でもその中でも 何とか勝ち越しを収められてというところではあったんですが、
無理しちゃいかん、無理しちゃいかんよ、
まあ、本当に最低限の仕事を果たしたのでっていうところで、結果的には休場で、でこの後は土地の親戚ですけれども、まあ、初日に玉鷲関に敗れたところから、まあ、やっぱりあの本調子ではなかったんだろうなと思いましたけれども、で最終的にはまあ8勝7敗の勝ち越しに終わったんですけどね、まあ、一応ね、土地の親戚は、まあ、この場所を勝ち越したことによって、まあ、もちろん大関の地位は守られたわけですし、
はい、
あとはあの土地の親戚は実はこの平成最後の年2018年、平成30年に関しては年間59勝で、幕の内で言うと年間最多勝なんですよね、実は。
はいはいはいはい、
そうなんです。まあ、59勝で年間最多勝というのもちょっと寂しいところではあるんですけれども、まあ、ご本人にとってはあの最多勝途中で決まったみたいですけど、この九州場所の途中でね、あの、まあ、その最多勝はいいからなんとか勝ち越したいというところで、
はい、
まあ、最終的には勝ち越しはされたので、
はい、
というところではありましたけれどもね、まあ、でもやっぱりあの両大関としてはもうちょっとなんとかしたかったというところはあったんじゃないかなと思うんですけども。
そうですよね、まあ、高安も、高安じゃない、はい、高安、
はい、
高安もね惜しかったけど、
そう最終的にはね、
ね、
はい、まあ、大関が、まあ、なんとか勝ち越した人たちと、あと高安関は本当に頑張られたんですけれども、
はいはい、
そんな大関を差し置いてですよ、優勝されたのが、
はい、
小結びの
小結び
貴景勝関でした、
すごい、
はい、
すごいよ、
13勝2敗、これですよ、
やっぱりね、チャンスよ、
はい、
あの上位陣がね、上位陣がね、やっぱりね、休場してるってことはね、やっぱりその下の者たちのやっぱチャンスなんですよ。
誰か
こんな人いそうやな、
まあ、いてそう、はいはい、いてそうですけど、
はい、
そう確かにそれはそうなんです。結果的にね、だって、初日から白鵬関、鶴竜関、両横綱は不在休場で、で、まあ、一人横綱だった稀勢の里関もですよ、初日から4連敗、
はいはい、
でその5日目には休場、ということになってしまったので、本当の意味でトップにいてる3人がいなくなった時、大関頑張らないといけないですけど、大関も、まあ、なんか心もとない成績の人たちが揃ってしまい、高安関頑張ったものの、最終的には、まあ、小結びがレースの先頭を走ってしまったっていうところではありました、やっぱりね。まあ、でも貴景勝関の頑張りは本当に素晴らしいなと思いましたし、
そうですね、
ちょっとまあ記録を調べてきたんですけれども、まあ、年間6場所が開始された1958年、昭和33年以降で言いますとですね、初土俵から26場所での優勝は史上4位タイのスピード、
はい、
明けぼの関と、並ぶ史上4位のスピードで、22歳3ヶ月での優勝はですね、史上6番目の若年優勝で、さらに小結びの地位でですね、優勝するというのはなかなか数が少なくですね、この小結びの地位での優勝は2000年5月場所の海王関以来、18年6ヶ月ぶりの小結びの優勝だったんですけれども、
はい、
まあ、年6場所のその1958年、昭和33年以降でいうと5人目の小結び優勝だったんですよ、でその小結び優勝した人をちょっと確認してみたんですけど、
はい、
名前を挙げるとですね、解決、
はいはいはい、
離れ駒、
はいはいはいはい、
親方、
はい、
まあ、第一花粉も好きだった、厳しいことでおなじみの、
おい手つけお前時間の無駄だろお前ちゃんと手つけよ
のその解決離れ駒親方、はい、から始まり、
うん、
小結びで優勝した人がですね、解決、高花田、若花田、
はいはい、
海王、
はい、
そして貴景勝、
うん、
この並びですよ、
うんうんうん、
いやかなりの人たちが揃ってますよこれ、
うん、
まあ、その先例を言うと解決、貴花田、若花田、海王ですよ、
はいはい、
みんな大関以上ですからね、
そうですね、
終わってみたら、
うん、
うち2人はまあ横綱ですが、うん、でまあ貴景勝関から言ったらですよ、まあ、先代の師匠という言い方をするとなんですけれども、
うん、
その師匠が小結びで優勝したのを後を追うようにですよ、自身でも小結びで優勝を遂げたという、
はい、
それはなかなかやっぱり すごいことであったと思いますね。
このままね、
はい、
大関に駆け上がってほしいですけどね。
そうですね、あの近2場所の成績は、まあ、合計22勝になりましたから、これで、
うんうんうん、
ということは、まあ、初場所の成績以下によっては、
ええ、
まあ、大関に推挙されてもっていうところではありますね、
うん、
ええ、まあ、あの小結びで優勝したということは次場所は、まあ、東の関脇になるというところでしょうし、はい、で東の関脇でね、やっぱり、まあ、11勝以上というところの星がもし、まあ、勝ち取ることができたら、大関に推挙されてもおかしくないというところでしょうかね。
まあ、大阪の子やし、
大阪の子、そうですね、うん、まあ、あの兵庫芦屋の子ですね、
うん、芦屋か、
そうそう、ええとこのボンボンみたいっていう、
あ、そうです、芦屋や、
そうなんですよね、イメージありますけれども、
うん、
そう、まあ、貴景勝関でも22歳とはいえ優勝インタビューもなんかあの落ち着いた感じでしたし、
ねえ、
相撲道を邁進するというような感じが、
うん、
今の若者には珍しくという言い方をするとなんですけれども、
ひょうひょうとしてる感じなんですね、
ひょうひょうとしてる感じ、うん、ただでもやっぱりなんかあのこの人は根性ありそうだなみたいな顔つきしてますから
ね、もう一本来い、もう一本来い、もう一本来いって言ってますね、ずっと、ね、
それは中川家礼二さんのなんかあの相撲力士のモノマネみたいになってますけどね
なんかちっちゃい頃の映像出てたよ、
あーはーはーはー、うん、あのお父さんとのね二人三脚で、
うん、
もう小さい時から小学校4年生ぐらいから、
うん、
もう毎日ハンバーグ 450g のやつかける3ぐらい、
びっくりのんきのハンバーグはメニュー見たことないし、って、
あのずっと毎日毎日食わせ込みをされてたっていうね、
それぐらい食えって、
その上で運動をするというね、
うん、
いやもう恐ろしいですね、スパルタだったんですねやっぱり ね、
ちょっとね感触もせえへんけどですね、
もうやっぱりもうそれはやっぱりなんつってもっていうところありますけれどもね、
はい、
まあ、あのその貴景勝関なんですけれども、私はあの、まあその26場所での優勝というところで先ほど申し上げたんですけども、
はい、
あの11月場所はわりかしあの成績がいい場所なんだなということを彼の通算成績からちょっと見てきました。
はいはい、
番付に名前が載った初めての場所が実は2014年の11月場所だったんですけれども、
うん、
その時はあの序ノ口で、まあ、優勝7戦全勝優勝されてまして、
はい、
で2015年は幕下7枚目で3勝4敗で負け越しをされたんですけれども、
うん、
2016年、まあ、一昨年ですよ、一昨年は西十両3枚目で優勝12勝3敗で、2017年、去年は前頭西前頭筆頭で11勲章4敗、
はい、
主勲章受賞で、2018年の今年は東の小結びで13勝2敗、関東賞と主勲章を含めて優勝というね、
うん、
11月場所九州割合に相性いいんじゃないのっていうような感じが、まあ、この通算の成績から見て取れるなと思ったんですけどもね、
ど、
まあまあまあそれは、まあ、たまたまというところはあるかもしれませんが、ただやっぱり、まあ、若いね22歳の力士がこうやって勝ち名乗りを上げて初優勝を遂げたというのは、
うん、
まあ、相撲界自体にとってもまあいいことなんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
やっぱりあの世代交代しないといけないですから、
うん、
うんうん、
まあ、いろいろあったね、
はい、
お部屋におられただけあるからね、
はい、
やっぱり頑張ってほしいなっていうのはありますよね。
そうですね、うん、まあ、そんないろいろあったお部屋に関してはね、まあ、その千賀の浦部屋に移籍した後で、
うん、
やっとなんか あったけど優勝できてよかったなと思ったら、なんかちょっとね、
うん、
あの後味が悪いことがその後に起こってしまったわけなんですけれども、あの優勝した後一緒に喜んでたやんっていう絵を見たんですけど私何かがおかしかったんでしょう ね
何かがちょっとね、
そうなんですよ、アディア・バーサンドルシがやっちゃいましたからね、うん、
まあなんていうんですかね、
はい、
ちょっと闇が深いですね。
闇が深い、いや、何でしょうか、いじめられた側がいじめた側に回るとかっていうね、
うん、
なんかそんなこともあったり言われるじゃないですか。
やっぱりね、そのあれですわ、
はい、
因果応報、自分に返ってきます。
まあそれはそうです、
うん、
いいことおっしゃいましたね、原因があるから結果があるというところで、
そうそうそう
そう、はい、まあ、もうそりゃそうですよ、
うん、
いやや
ったらあかんだよ、
まあね、まあ、ちょっと暗い話を最後することになりましたけど、
うん、
いや、
そんな怪我するぐらい殴ったらあかんわ。
いや、そうですね、やっぱりね、
うん、もっとなんか優しい叩き方せな、優しい叩き方、
優しい叩き方ね、うん、結果的にだって、まあ、その貴ノ岩関の話ですよ、もう、
うん、
私たちがこれを話をしている時点ではもう引退を、まあ、 トロフィーを出して受理されてしまってますので、まあ、相撲界から身を引くということになっちゃいましたけれどもね、いやそのね、あの付き人の高大将に対してですよ、暴力を振るってしまったというところで、まあ、それがねやっぱりあの報じられてしまって、自身がねその元横綱春馬富士から暴行を受けたというところで被害を受けた側だったのに、今度は加害者側になっちゃったっていうね、
また同じ同居の人でもそんなんやったかって、もうなんか厳しいか知らんけどさ、なんか礼儀に厳しいみたいな、礼儀に厳しいかしかなくてええんかって、ただ大きな間違いやし、
そりゃそうや、
もっとなんか違うことでやったらええのね、
本当にね、もう本当にそう思います。まあまあまあまあ、何せもまあ11月場所に関連してというところでは、まあ、貴景勝、貴ノ岩というところで、貴乃花部屋に所属していた人たちの、なんか光と影を見た感じはしますけれども、
そうですね、また見なあかんやんですよ、あの情熱大陸、
情熱大陸を、貴景勝の、
貴乃花親方の、
貴乃花
あれも見直さなあかんですよ、見直さな、
そういうことね、まあ、まあまあまあまあまあまあ、
目見て話しろ、目見て、
その動画で注意されてるの高野岩でしょ、
そう、まあね、一番最初のねあの関取やったからね、
そうですね、まあね、本当に
まあね、
ちょっとあの言葉詰まってしまいますけれども、まあまあ、あとこの九州場所について、まあ全般になんというか締まりの悪い感じになったところもあったんですけれども、
そうですね、
ただあのやっぱりあの九州のご当所だったというところもあるか、あのさすがに前歯頭の9枚目まで下がったらというところもあったかもしれないですけれども、琴将棋区関がですね、10勝5敗、頑張られました、
地元で頑張りましたね、
地元でやっぱりそこは底力というところで、やっぱりあのホームアンドアウェイというのはあるんじゃないかなということは思います ね、やっぱりね、
琴将頑張ったね、
頑張りました、頑張ったというところでは、あ、松鳳山関もそうですよ、私これあの最終日の土地の親戚と の取り組みを見てたんですけれども、松鳳山関もあのご当初ですから、受賞5敗で勝ち越しをされてるんですけれども、あのすごかったですよ、だって、取り直しになったというか手続き不十分で、
久しぶりに
そうあの、取り直しはすぐストップがかかってたにもかかわらず、あの両名その土地の親戚と松鳳山関気づいてなくって、結構長いこと取ってしまってたんですよね、でその上で取り直しになって、で取り直しになったけどやっぱりあの呼吸は甘い合わなくって、で最終的にあの、ちゃんと立ったってなったら、あの松鳳山関あの口が切れてましたからね、最初のぶちかましされた時に、だからそれこそあの喧嘩相撲でしたよ、流血した状態だったんですけど、でも最終的にはあの勝てたので、松鳳山関にとっては痛かったものの、なんとか頑張れたというところはあったんじゃないかな、
顔は怖いけど気持ちはすごく優しい、
優しい、本当に怖い顔してるけど可愛らしいところもある松鳳山関、まあ、あの同期入門の土地の親戚との戦いということでは、まあ、初場所ではね、あの優勝を許したっていう相手ではありましたけども、ご当初のこのまあ年間最終の場所で、まあ、ちょっといろいろ頭のやり返しをしたというところはありましたが、あとは三賞を受賞した力士もう一人いてですね、あの大野翔関ですよ、
大野翔、
前頭13枚目、さすがに小結び経験者というところがあったと思うんですけれども、
そうですね、
10勝4敗というところで、で、まあ、あの大野翔といえばですよ、貴景勝と同い年なんですよ、同じあの1996年生まれで、まあ、あの小学校時代からこの2人はライバル関係だったわけですけれども、あの今も巡業とかいたら一緒にあの昼寝したりするような仲良しさんみたいですけれども、まあ、あの片谷優勝、小名田関東賞というところで、まあ、この2人のねライバル関係というか頑張りは今後も期待できるんじゃないかなと、
なるほどね、
いうところを思いました、
確かに、もうでも今場所は ね、あの北の富士さんもえらいはしゃいでたからね、
はしゃがれて
ます、解説で、でやっぱりこの若い者が出てくるっていうのはやっぱ嬉しいんやろうし、言うてる矢先にいろいろまた時間起こるからね、もううまい酒もまずなろう言うてましたよ、電話かかってきて、
あ、そうですか、
ちょっと聞いてくれるか言うて、大魔王って そう、大魔王ね、いいんだけどね、ちょっともうあの次の優勝力士予想するのちょっとやめてくれるかな。特に大地が白が言うてる方は絶対休場するじゃない。
もうね、本当にあのこの逆張りになるのなんとかしたいですね。もう本当にあの平成30年明けて来年、まあ、平成31年は、まあ、一応ちょっと続きますけれども、
はいはい、
まあ、なんかあの我々が予想した力士がですね、うん、なんとか頑張ってほしいなと、
頑張ってほしい、
改めて思いますけれども、はい、まあまあ、ともあれあの若い力が台頭したというところが見受けられたですよ。
そうですね、はい、
あの平成30年、うん、九州場所ではありましたけれどもね、
はい、
はい、
そうですね、
はい、
はい、裏が
3段目で
優勝したん、
優勝です、うん、はい、あのまあ、久しぶりになんか名前を聞いたという感じになりましたけれども、
総国ぐらいが重量、
そう、重量優勝ではなかったのかな、でもあの重量で大勝ちしたので、また来場所は幕内に戻ってくるんじゃないかというふうに、
戻っていらっしゃい、中国出身の、
はい、ね、
はい、ま、
そんな感じですかね、
はい、
はい、
後半に続くよ。